皆さんこんばんは。ワイヤード日本版編集部のアンスコメリナです。ワイヤード日本版は先日映画燃えるドレスを紡いでの一般公開に先駆け、読者向けの特別試写会とトークショーを開催しました。3月16日土曜日から一般公開ということで、特別にポッドキャストリスナーの皆さんにトーク内容をお届けしたいと思います。それではファッションデザイナーの中里ゆいまさん、監督の関根光斎さん、ユニステップス共同代表でゆいま中里のメンバーでもある鎌田ありささん、ワイヤード日本版編集長の松島道明の4名によるトークをぜひお楽しみください。
ここからはですね、映画燃えるドレスを紡いで特別試写会のトークショーに、入っていきます。本日のモデレーターを務めますワイヤード日本版編集長の松島道明です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回の作品、3月16日土曜日から全国で順次公開される映画燃えるドレスを紡いでは、大量生産、大量消費、大量廃棄が問題視されるファッション産業において、この問いに真正面から向き合うファッションデザイナー中里ゆいまさんにフォーカスしたものです。衣服の墓場とも呼ばれるケニアのゴミ集積場に足を運び、その強烈な体験をもとにある種の問いを抱えながら、コレクションを発表した中里さんの軌跡を追うドキュメンタリー映画ですが、今回のトークでは、企画の立ち上がりから、ファッションの未来に関する視座まで改めて伺っていきたいと思います。お一人ずつですね、ご紹介していきたいと思います。改めて、パリのオートクチュールウィークに、日本より唯一参加するファッションブランドゆいま中里のデザイナー中里ゆいまさんです。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中里さんはこの、映画がもともとはその関根監督からこの旅を提案されたことが始まりだというふうに聞いているんですけど、はい、その時はどういうことを
思われたんですか？そうですね、もともとこの衣服の最終到達点というか、衣服がどうやって終わっていくのかにすごく興味があって、日本でもこのリサイクルセンターを訪れたりとか、まあ、そういうことをしてたんですが、でもやっぱりこの世界最大級の量が集まっている場所というのをやっぱり見ておくと、何かこういろんな、まあ、未来へのヒントが得られるんじゃないかということで、まあ、そんな話を実はちょっとこう雑談レベルで監督としていた中で、いやそれは何かこの映画にしていったら面白いんじゃないかというような話に発展していたという、まあ、そんな流れだったんですけど、
ありがとうございます。早速監督、映画、CM、ミュージックビデオ、アートインスタレーション作品など、多岐にわたり活躍されていて、2018年の長編劇場映画生きているだけで愛でも様々な賞を受賞されている、今回のドキュメンタリーの監督を務められた、映像作家、映画監督の、関根光斎さん、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。監督はこう映像作家としてキャリアをスタートされてこられて、まあ、多様な形式で、まあ、そのドラマなどの鮮烈な映像を撮られてきたんですけれども、改めてアフリカロケっていうのは、
アフリカ自体初めてだったんですよね、はい、やっぱその昔から行きたいなと思ってた場所だったりとかしていて、うんうんうん、なんでなんかこういう形で行くとはまさか思ってなかったですし、初めに行くところがゴミ山会みたいなねそういうのも含めて、まあ、でもすごいゆいまさんとの旅、2人の旅っていうのがね、なんかすごい本当に強烈なインパクトでしたね。はい、
ありがとうございます。じっくりとそこら辺のお話も伺っていきたいと思います。そしていつもワイヤードでも大変お世話になっているんですけれども、ユニステップス、共同代表で、ゆいま中里のメンバーでもある、鎌田ありささんです。よろしくお願いいたします。鎌田さんはユニステップスやさまざまな活動を通じて、そのファッションの持続可能性を日本においてその深く探求され、実際にこうコミットされてきた、ワイヤードも常にそういった特集、リジェネラティブカンパニー特集の時とかもいろいろとアドバイスいただいていたんですけど、改めてゆいま中里ではどういった役割を普段やっていらっしゃるんですか？
そうですね、ゆいまさんのブランドでは本当にお手伝いをさせてもらっているというぐらいなんですが、やはり服を作る上でどんな素材を作るか使うかとか、それからまあどんな糸で縫うか、どういう構造になっているかによって、例えばリサイクルしやすいかとか、服を作る時の環境負荷がどのぐらいになるかとかが全然変わってくるので、まあ、そういった素材選びであったり作り方のところのまあディスカッションを一緒にさせてもらうような形で関わらせてもらっています。
ありがとうございます。でゆいまさんのいろいろ活動、今回僕らも映画を見て、ね、コレクションの前ってこんななんだみたいなの改めてみんな目撃したと思うんですけど、そういったところのお話も鎌田さんにもぜひ伺っていきたいと思います。今回の、ね、映画1日で2回見ちゃったんですけれども、本当に素晴らしい映画だったんですけど、中里さんはもともとワイヤードでも取り上げさせていただいてお世話になっているんですけれども、まあ、例えばそのテクノロジーを使ってオートクチュールを民主化するというそのブランドの理念に て、その2018年にはワイヤードアウディイノベーションアワードを受賞されています。その理念はその半ば必然的にその持続可能性っていうものともずっとこう深く関わってこられてきて、まあ、中里さんはこの分野でもそのファッションをこう牽引する、世界的にも牽引してきている方でいらっしゃると思います。その上でその先ほどおっしゃったようにその衣服の最終到着点が見たいっていう、こう思いはこうどのように生まれてきたのかっていうことと、またその劇中でそれを知れば、その最終到着点を知ればそのデザインがどうあるべきかっていう答えが分かるんじゃないかと自分で話されていたと思うんですね。それでしか作れない衣服のデザインっていう言葉がすごく印象的だったんですけど、何かその答えみたいなものって
やっぱりこの、まあ、人類が、まあ、生きていく上で絶対欠かすことのできないこの、まあ、衣服というもので、これを、まあ、これから先どうあるべきなのかっていうのは、まあ、本当にこう壮大なテーマで、まあ、本当に答えがないものなんですけど、ただ少なくとも何か今の状況が良くなさそうだと、どうやらこれが最善を尽くして人類が歩んできてはいるんだけれども、なんか良くなさそうというのが今なんかこう見え始めてきていて、じゃあこれから人類はまとうことはおそらくやめないだろうという中で、何をまとったらいいんだろうということの、まあ、知的好奇心というのは自分の中ではすごくあるんですよね。で、その中で何かヒントを導き出したくて、まあ、もがき続けてるという感じで、先人の知恵をこう掘り起こしてみたり、最新のテクノロジーを漁ってみたり、そしてまあゴミの山に行ったり、まあ、もしくは生産地に行くこともありますし、もう思いつくことは全部手当たり次第やりながら何かヒントをつかみ出そうとしているというのが今なんですよね。で、これはなかなかこう一言でこれが今答えなんじゃないかというのは非常に難しいものなんですけど、でもそのオートクチュールってもう人の個性を尊重できる作り方ではあると。でこれを多くの人がまとうというのは、まあ、ほぼ現状のそのシステムでは不可能なんですけど、何かここにできるためのソリューションはないんだろうかというのを、まあ、探し続けているみたいな、そんな感じですね。
ありがとうございます。いや、映画の中でも最初なんか綺麗な言葉を言うことすらできませんって、あそこは本当に中里さんのお人柄が本当に出ている場面だったなというふうに思い返すんですけれども、関根監督にぜひお伺いしたいんですけど、まあ、この映画をじゃあ、まあやりましょうとお二人で話していってなった時に、まあ、この映画って本当にその多面的なこう切り方ができて、まあ、一つには多分ケニアに行って一回言葉を失った男がパリでもう一度言葉を取り返す物語だとも言えると思うんですね。実際その、まあ、こうやって一つの映像作品、その映画作品を作るっていう時に、例えばそのファッションとその廃棄の問題のようなそういう社会問題があったのか、それとも結馬中里っていうものにをやっぱりその追いかけていくそういう物語だったのか、ゼロか一かじゃではないと思うんですけど、どういうふうにそこは考えられて、何かこれは作品できるぞっていうふうに思われたんですか？
そうですね、やっぱその両方だったなと思ってます。で、その結馬さんと出会ったのもやっぱそういうような印象がやっぱあって、結馬さんの作ってるものにすごいやっぱまず興味があったんですけど、結馬さんって人がそのなんていうんですかね、あ、こんなになんていうかその優しい佇まいでたくさんおしゃべりしながらものを作る人初めて見たなみたいな、なんかそういうなんていうんですかね、ものづくりを作るクリエイターの人像ってあるじゃないですか、僕らがその例えばファッションデザイナー像とかってあるじゃないですか、そういう人ってやっぱ自分の中ですごくそのなんていうかある種のなんていうか厳しくてストイックでみたいなところはもちろんあったんですけども、やっぱ そういうことがずっとどんどん時代とともに変わってきているっていう中で、今さんって人と巡り合って、あ、すごく魅力的な人だなというふうにまず思ったことと、やっぱりその今このファッションっていうものがどういうふうに僕らのその社会の中でとか環境の中で存在しうるかみたいなことを模索するって、やっぱどっちもすごく大事じゃないですか。でそのまあ、今さんとその服の最終到達地点を見に行きましょうとなった時に、なんて言うんだろうな、まあ、それでもちろんその環境問題に関する環境問題とファッションの関係性をこう見つめる映画ではあるんですけども、いわゆるその何て言うんですかね、環境問題を考えたらファッションはこうでなければならない、こうすべきである、私たちはこういうアクションを起こすべきであるみたいな、なんか映画にしたら多分それあんまり見たくないだろうなって思っちゃったんですね、自分も。なんていうか難しいんですけど、やっぱりその自分たちが意識していることでも自分からこういかに能動的に取りに行くか摂取できるかってすごい重要じゃないですか。なのであくまでも今さんっていうクリエイターの持ってる目線からこのなんていうかね、服と環境問題の関係性とかを見つめるっていうような仕立てにしたかったなっていう ところがあったんで、うん、本当にその両方だなと思ってましたけどね。
本当監督おっしゃる通りの印象を持って、まあ、最初アフリカに行きます、しかも干ばつもありますっていうことで、なんかその干ばつのあたりでこうゆいまさんが民族衣装を着始めるあたりからちょっとこうなんか雲行きが変わってきてでやっぱりその後半コレクションに向けてはでも本当クリエイターゆいま中里のこんなに最初と表情違うんだっていうぐらい向け迫るこうものが見れて、あれが本当素晴らしかったな。そのクリエーションってものにこうかけるものを見せられたことがすごくこの映画の作品の熱量にそのまま直結してるなと思ったんですけれども、鎌田さんあのファッションレボリューションジャパンとかであの活動をされていて、例えばじゃあその、まあ、世界で2番目にその環境を破壊している産業だってもう言われてきてもう長いわけですけれども、まあ、多分その啓蒙活動もされるし、こうやってその実装の活動もされるし、ご自分でも活動されているんですけど、なんかその中で改めてこの映画が今回こう完成されて、ね、日本の社会の中でこう皆さんに見てもらえるっていうことはなんかどういう風な意義があるというか。
そうですね、今その関根さんのお話の中であったまあ環境問題、社会課題と、まあ、中里ゆいまさんという一人の人が、その中で何を感じて考えるかって、その両方が描かれているってことが、やはりすごく重要だなと思って、やっぱりなんか、環境問題とか、概念的になっちゃうじゃないですか。まあ、科学的な事実としてそうらしいということは分かっても、なかなか一人の人として、自分の問題として接続して受け取るのって結構難しいと思うんですよね。でもそれをゆいまさんが受け取ってる様子を映画を通して見るっていうのがこう一つ新しい問題との接続にもなるなと思っていて、まあ、この衣服の生産量がこう爆発的に増えたのって2000年以降で、2000年と2014年の間でも2倍ぐらい違うんですけど、まあ、その中でこの大量廃棄みたいなことも世界中で問題視されるようになっていて、たくさんのメディアで取り上げられてるんですけど、じゃあそれを自分ごととして受け取るってかなり難しいと思うので、まあ、こうやってゆいまさんの葛藤となんか好奇心を通して触れていくっていうのは一つすごく新しい入り口になるんじゃないかなと思いましたね。
実際やっぱりそのゆいまさんがコレクションに向けてどんどんどんどん、いや今定食で言うとご飯となんか漬物だからですみたいな話から、でもあの時はまださそれでも余裕があってもうどんどんどんどん追い込まれていくその姿が、まあなんとかレベルは違いますけれど、やっぱり物作ってるこう人間としてはものすごい共感と、本当にそこがあの印象的だったんですけど、川田さん近くであのメンバーとして見てて本当にゆいまさんいつもコレクション前って あんな感じになれるんですか。
いやなんか今こうすごいほがらかじゃないですか、うん、本当にこんな顔するんだっていうぐらい鋭い目つきになりますでもやっぱりそのなんていうかこう切実に美しいものを作りたいっていう、その切実さがすごく人の心を動かすと思っていて、でなんかそのまあアフリカに行っていろいろ見てる時も常になんか切実じゃないですか。その、この課題もちゃんと向き合いたいし、でも絶対に美しいものを作りたいっていう、そのあり方がすごくなんか特別だなと、こうチームとして関わっていても思いますね。
じゃあ同じ質問を監督にも、あの、ゆうまさんのこのずっと、じゃあやりましょうって言って追いかけ始めてアフリカも行かれて、じゃあその後こうパリですねってなって、その変化みたいなものはどういうふうにご覧になってますか。
変化、そうですね、まあ、途中で僕もこれできんのかなって思いました
そうですか。
クリスマスぐらいは、クリスマス年末ぐらいはゆいまさん結構落ち込んでらっしゃいましたか、だからなんか僕も根拠なく大丈夫だよとか言いながら全然根拠ないみたいな感じで元気づけたりとかしてて、でなんかやっぱりそのおっしゃったように、その僕もなんていうかその被写体としてのゆいまさんであるんですけど、まあ、そのクリエイターとしてなんか ものづくりに何かそのかけてる人っていうそのある種の共感値があるので、なんとかしてその成功させたいみたいな、こっちもあるので、ある意味そのドキュメンタリー撮ってることをちょっと若干忘れちゃうんですよね。そこはなんかあるの、自分でもそのそういう特殊な経験というか、でその中でイムさんの変化っていうのがなんていうんですかね、そのどんどんどんどん最初すごくその深刻にこれを受け止めて、まあもう状況があまりにも過酷すぎて深刻すぎて、そのね、ユムさんも映画の中でおっしゃってましたけど、そのやっぱ机上の空論で理論値でこうした方がいい、ああした方がいいってことも全部ぶっ壊すぐらいのとんでもないその質量でその現実みたいなのがのしかかってきた時に、一回そのね いやこれはでもその僕たち私たちに扱えるような問題なんだろうかっていう、
うん、
そこはやっぱすごくあると思うんですよね。でそこからのそのなんていうか飯間さんがやっぱりその作るっていうことを一点においてのみそれを乗り越えていくっていう感覚が僕の中でその飯間さんの表情を見ててもすごくあって、うん、それが本当面白かったですね。なんか面白いって、ね、無責任に言うのはバカなんて感じですけど、
いや飯間さん今監督おっしゃったその作るっていうことに信頼、最後、はい、最後そこにこうちゃんと寄って立ったっていうことが、うん、すごいその編集の仕方とか構成の仕方とか、うん、そのストーリーの作り方になんかそれすごい感じましたね、
うん、
多分そこ共鳴されてるっていうところがすごい伝わってくる編集というか作り方だったなと思いました。
良かったです、
はい。
まあね、イムさんにもともと共鳴があったんで多分普通にそれをねアフリカでやったらどうなるんだろうみたいな感じでした、ね、
でもそこはあるかもしれないです。実際にやっぱり これだけ密着して、うん、でかつそのクリエイターとして見出す時のそのある意味葛藤とか落ち込んでるとか、まあ、人にやっぱ見られたくないなみたいな思いってやっぱりあるんですよね。でもそれをこう、まあ、近くに関根さんがずっといて、でこれをまあさらけ出さないといけないという状況 でやっぱそこに信頼関係がやっぱあって、でなんていうのかな、そのまあどうにでもどうやっても悪くならないだろうという信頼関係のもとをやっぱこうオープンにしていくみたいなところはあったのかなと思ってて、うん、なのでやっぱ関根さんじゃなかったら、うん、あのなんていうか熱量みたいなのは多分、まあ、すいませんちょっとカメラ止めてもらっていいですかみたいな、そういうことにやっぱなっちゃうかもしれない、
そう、はい、逆にもしかしたらなんかかっこいいこと言ってなんとなくドラマ作っちゃったかもしれないぐらいな、ね、やっぱ素晴らしい関係ですよね、
うん、
ありがとうございます。もう一つこの映画の一つの伏線というかテーマになっているのはやっぱりそのゴミからどうやって価値を作るんだ大きな問いがあったと思うんですね、うん、でこれサブタイトルが多分ダストトゥダストってなんか一見なんかこうゴミから何かみたいな話かなと思ったら、うん、あれは どうなったか、
あれは実はサブタイトルじゃなくて、はい、英題なんですけど、
あ、
最初にそのタイトルを考えたんですよ。
です、
ね、まあ、あれ聖書の言葉ですよね。埋葬の時に塵、うん、から塵にっていうああいう言葉だったりとかしてて、でこれいろんな意味を込めてはいましたけど、もちろん実際にその塵のような、まあ、服を塵のようにしてそこから再生してみたいなこともあるし、極論言うとそのねスパイバーさんのブルートプロテインとかも育ったりとか、チリのように見えるものだったりとか、まあアフリカで経験したそのチリのようなもうひたすらゴミのような状態とか、もうね気候変動でまっさらになってしまった場所に僕らが浴びたチリとか、いろんなことの意味を込めながら、そこから再生するものがなんていうかそのチリであるっていうことってその価値転換かなと思ってるんですよね。その今さんも映画の中でおっしゃってますけど、まあ、ゴミをゴミとして考えるっていうのはやっぱ人間がそうしてるっていう、じゃあその場にいたなんかすごい巨大な鳥とかいたんですけど、
はい、
ああいう鳥とか何持ってんだろうなって思うと、うん、めっちゃ宝の山って持ってるかもしれないめっちゃうまーみたいなね、
うーん、
そういうふうにして考えると、その一体僕らが見てるゴミはゴミなんだろうかっていうようなことはやっぱ考えながら撮ってましたけどね、うん、
鳥と服が一緒に待ってるシーンは本当に楽しかったですね。
竜巻の
僕ら死ぬかと思いましたけど、
ね、ですね、
本当にあれはね一緒に立ってて竜巻がどんどんこっちに来るんですよ、あー来るーみたいな感じ
で、あの映像すごかったですね。ゆいまさんはそういう意味では、まあ、ある種そういったなんて言うんでしょうね、そのゴミっていうものをどうやってこう捉え直すのかっていう、その哲学的あるいはその、まあ、その人間の活動を考え直すってこともあるんですけれども、でも具体的にそれをパリのランウェイの上でそれを表現するっていう最終的なエグジットというかがもう間違いなくあって、それをこう一回、まあ、もっとやれてると思うんですけど、やれた上でそのゴミをにどうやって価値をこう加えられるのかっていうことを、うん、はい、今どういうふうにお考えですか。
そうですね、これはまあ、途中そのなんていうか技術的な面でその再生していく新しい技術とかってあるんですけど、でもいくらこの技術が進んでいってたとしても、本当に人がその感情的にこの価値がゼロになっ、もしくはマイナスになってしまったものを原材料として出来上がったものに本当にその、まあ、高付加価値というかを感じられるかとか、もしくはそれを美しいって心から思えるのかどうかとか、ここに結構その実は重要な意味があるんじゃないかなと思っているんですよね。なので逆にこの現象がそのゼロからむしろこう100とか1000とかに慣れさえすれば、これは大きな希望になるんじゃないかっていうのも思いとしてはあったんですよね。なのでそこにデザイナーとしてどんなその手を加えるというか、そのそここそ 腕の見せ所じゃないですけど、どんなことをすれば人がそこにもう一回価値を感じられるんだろうかということをやっぱりこうひたすらまあ考えていたというのがあったりして、何かその少しでもそこに希望がこのまあ半年間の中に見出せたら、これはなんか後先こう続いていくエネルギーにもなるだろうしとか、なんかそんなことを思いながらやってましたね。
いや、もうコレクションの後、ね、世界の、まあ、その批評家の方々とかから本当に絶賛されてるコメント入ってましたけれども、手応えとしては、まあ、いかがでしたか？
そうですね、やっぱり、まあ、これだけいろんなイシューが含められているので、うん、どんなリアクションが来るかっていうのはちょっと怖さもあったんですよね、正直。で、ただやっぱり想像以上に大きな反響があって、で中には出てこなかったかもしれないですけど、ルモンドというフランスの伝統的な新聞があるんですけど、そこが非常に大きく取り上げてくださって、きちんとインタビューもあって、その裏側の背景とかメッセージもきちんと文章であって、かつ写真も大きく入って、で横にはそのフランスのこう有名な歴史あるブランドが並んでいて、そこにこう日本の小さなブランドが同じぐらいのサイズで並ぶってなかなかないことなんですよね。でそれがまあその起きたっていう、過去なもう10回以上やってきた、1回はそんなことなくて、でもそのいろんなことが、まあ、積み重なって、そういったことが起きて、なんかメッセージが伝わったのかもしれないなという、なんかそういう思いはありましたね。
あ、素晴らしいですね、はい、ルモンドで。ありがとうございます。鎌田さんにもぜひお伺いしたいんですけれども、映画の中でも、まあ、ユイマさんアフリカから戻られて、いやみんな服もう作んないでくれって言ってると、なんだけれども、そのやっぱりそのパリでそのコレクション発表するっていうことにはやっぱり意義があるんだっていう、あそこやっぱりその、ね、メンバー皆さんで集まって何のために服作ってるのかっていう存在論的な問いを出してる重要なシーンだなというふうに思ったんですけれども、なんかその改めてその時鎌田さんもちょっとコメントされてたと思うんですが、やっぱりなんて言うんでしょうね、まあ、一方でその大量生産大量廃棄の本当服なんてもう一着たりとももう必要ないみたいな世界がある一方で、一方でこう世界で最もあらゆる人がその服衣服について注目をするその場で何かこうやっぱアティティブをちゃんと出すっていうことの重要さと、なんかそこのバランスというか、鎌田さん自身もやっぱり日本の社会の中でもその大量生産大量廃棄についてはすごくやっぱり問題意識を持って当たってこられた中で、なんかどういうふうに改めて受け止めたというか。
いやだから本当にその人と衣服というのはどういう関係だといいんだろうかという、まあ、これはユイマさん自身も問いを持ってることかもしれないですけど、まあ、人間をが衣服をまとい始めた最初はやはり自分が着るものを身近で取れるものから作って、まあ、自分のために作って着る、あるいは自分が一緒にいる人たちのために作って着るっていうところから始まって、まあ、どんどんいろんな技術とかシステムの変化によって、まあ、どこかで誰かが作った服を今ほとんどの人は着る状態になっていて、まあ、オートクチュールっていう場は一点物の服を誰かのために作るっていうところが基本なので、ある意味では服作りの原点とも言えると思うんですけど、やっぱり今ファッション産業の中でいろんな人に関わる中で、商材服じゃなくてもいいですよねっていう人も正直いるんですよね。やっぱビジネスの一つの商品として衣服を選んでいて、でも別に服じゃなくてもよかったと思う人たちもいる。でも切実に服を生み出したいと思っているユイマさんであり、ユイマさんのチームであったり、世界中のデザイナーたちもいる。なんかそれがこう混在して、なんかこう人と衣服の関わり方がこう変化してくる中で、作り手の中にもこういろんな人が混ざっていて、やっぱりたくさん作って1枚の単価を落としていっぱい売った方が利益が上がる、で、まあ、焼却費を含んでもいっぱい作って安めにした方が、売れるというような構造になってしまってる中で、まあ、利益を出す服作りとはやっぱり最も乖離した形だと思うんですけど、まあ、人と衣服の関わりの原点のような服の作り方をしてるんですよね。なのでなんかこの今の仕組みの中である種のアンチテーゼのようになってはいると思うんですけど、まあ、人が服をまとい出したところの原点のあり方をどう今の世界にもう一度こう立ち現わせられるのかみたいなチャレンジでもあるのかなと思って、非常に重要な試みだなと思います。
なんか日本で他に服作りをしている人たちにとって なんかこれ見てくれみたいなとかって可能性ありますか？
いやでもやっぱりその衣服の最終到達点を見てみたかったっていう発言がありましたけど、生産地に行く人って結構いると思うんですよね。デザイナーさんとか、まあ、あの商社の方でも工場に行くことはあると思うんですが、自分たちが生み出した製品が使われた後どうなってるかっていうところを見てる人はあんまりいないと思っていて、その生み出したものが結局どこかにはたどり着いているので、その最終到達点を見ながら、でも作りたいのかとか作っていいのかとか、そういう問いを持ちながら、切実性を持ってものづくりをするみたいなことが、まあそうあってほしいなと個人的にはすごく思うので、まあ、その一つのこうあり方をこの映画を通して感じられるのかなと思います、
うん、ありがとうございます。ぜひ映画について、あの監督にもお伺いしたいんですけれども、映画のディスクリプションの中でこう何がおしゃれで何がスタイリッシュなのかっていう、その考え自体、概念を少しでも変えられたらという趣旨のことを書かれているんですけれども、まあ、例えば今その映像あるいは映画っていうものをこう通して、その一人一人 の、 その認知とかその価値観っていうものにこうどういうふうにこう影響を与え、どういうふうにそこにこうリーチしていくと考えて、まあ、あの映像を作られているのかというのをこう最後に伺いますでしょうか？
そうですね、僕はその何ですかね、衣服のスペシャリストはないので、その服に対しての概念を皆さんがどう思うかってことに触るっていうのは、まあ、かなりおこがましいとは思ってるんですけど、ただそのなんていうんですかね、多分これは僕の感じ方ですけど、おそらくいずれ起きること、人間が何をもってその例えば服を見つめてこれがいいと思うか悪いかってことがいずれ起きること、例えばその飯間さんがじゃあそのゴミっていうものをね、人間がそのじゃそれがいかにそのなんていうかいいもの、美しいものになったとしても、それに対して付加価値を感じれるかどうかってことだって、今の段階ではチャレンジじゃないですか。でも例えばその僕の例えば子供の世代とか、いやおそらくもう確率でそうなっちゃってると思うんですよ、
うん、
そのもうだってそれがベースにあるっていうふうにならざるを得ない僕たちの未来ってあるじゃないですか。だとしたらそれはもしかしたら早い方がいい価値転換だったりとかするかもしれないと思ってて、でなんだろう、それに対してそのなんか映画がもしかしたら少しそういう価値転換の気づきみたいなことにちょっとでも一役変えたら嬉しいのかなと思ってます、うんうん、まあそのゴミと僕らが持ってるものがどういうふうに、もしかしたらそれはゴミができて、でゴミと言われたものでできてるからこそ素晴らしいものだなっていうふうにはもうなっていくんじゃないかなっていうふうには感じてるんですけど、
ね、なっていくっていうことですね、うん、ありがとうございます。最後にゆいまさんにもぜひお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、先ほどのその僕らなんで服作ってるんだろうっていう、そのまあ実存的な問いがあって、うん、でもそういう時にこう協調的にこうなんていうか何々せねばならないじゃなくて、うん、僕すごい印象的だったのはやっぱりその人間が表現したりとか作りたいって思うその欲求自体を否定することはやめようと思いましたっていうところから、まあコレクションがこう始まっていって、すごい素晴らしい言葉だなというふうに思ったんですけれども、まあ改めてあのちょうどワイヤードも実はあの今月あのファッションを特集にして動画を出すんですけれども、やっぱその一番コアに据えてるのはクリエイティビティなんですね。やっぱりその様々なその社会的な状況がある中で、それをどうやって乗り越えるのかっていう時に、もしかしてそれはやっぱりその想像っていうことなんじゃないかっていう風な仮説を持ってまあ作ってきたんですけれども、はい、まあそれは僕は今回のこの映画を見て本当に確信に変わるというか思ったんです。ずっとゆいまさんの中で、まあ本当にこれだけ様々な文脈がある中で、その創造性、なんかこうクリエーションするっていうことはどういうことなんでしょうか？
旅の前半で、まあ、ゴミの山を見て絶望的な気持ちになって、で、まあ、その落ち込んだ状態のまま今度はあの砂漠地帯に行って、で今度は対照的にというか、まあ、部族の方たちが全然そのいわゆるこう文明というか我々のこう日常生活とは全然違う価値観や、その、まあ、もっともっとシンプルな暮らしを砂漠の中でしている姿にまあ触れて、でその時に、まあ、こう喉の渇きや食べ物がないというような状況の中で、こう非常に鮮やかな、まあ、キレをまといながら、そしてそのビーズの装飾をまとっている姿を見て、なんか、あ、人ってこの表現することっていうのは根源的に必要なんだとか、それをさらにこの衣服によって表現していくこと、そこにはあの暑さ寒さをしのぐ機能性じゃなくて、その祈りだったりとか、もういろんな情緒的なというか、いろんな意味を込められてまとっているもので、でこれは本当に人間にとって必要なんだというのを、まあ、こう見せられたというか、でそこで少しそのデザイナーという仕事をなんか肯定してももらえているんじゃないかというような、まあ、これは一方的な解釈かもしれないですけど、自分の中では少しそこに希望をみたいなところがあって、なのでやっぱりこの表現する 作ること自体を否定してはいけないんじゃないかっていうのは、あの部族の方たちから何か教えてもらったような感じがあって、でも一方でこれだけのその負荷を生み出してしまっていること自体は変えなければいけないんじゃないかという思いがあって、この2つが何かこのまあケニアの旅からこう両方を感じ取ったみたいなところがあって、まあ、これをどうにかして形にして伝えたいみたいな、そんな一心で、まああれがコレクションになっていったわけなんですけど、なのでまあ監督のその描き方もこう白黒とか善悪とか、もしくは答えはこれだということは示さずに、むしろみんなでそれを考えていくような、そういう構成になっていたというのも、なんか終えてみて振り返るとすごくそういった意味でメッセージ性のある映画だったんじゃないかなというふうに思っています。
ありがとうございます、はい、きっとね今日これご覧になった方々もそういうふうに受け止められて、なんかすごく大きな問いを、ね、逆にこうもらって、これこっからが、ね、ゆうまさんも映画の中でもこっから始まりなんですって最後おっしゃってたけど、まさにそういう映画だなというふうに、素晴らしい映画だなというふうに思いました。ありがとうございます。改めて、今日はですね映画たっぷり鑑賞いただいて、その後このトークの方も皆さんお集まりいただいてありがとうございました。改めて、中田さん、関根監督、そして川田さん、ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。